2022年9月4日、聖霊降臨節第14主日、礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌58番、賛美歌58番を賛美します。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A、 または主法の最終ページにございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第3編、賛美歌の後ろの購読詩編6ページ、詩式者と交互に唱えて祈ります。太字はご一緒にお読みします。皆様は二文字下がっているところを朗読してください。 購読詩編、詩編第3編。主よ、私を苦しめる者はどこまで増えるのでしょうか。彼に神の救いなどあるものかと。主よ、それでもあなたは私の盾、私の栄え。主に向かって声を上げれば、身を横たえて眠り、主が支えていてくださいます。いかに多くの民に包囲されても、主よ、立ち上がってください。すべての敵の顎を打ち、救いは主のもとにあります。あなたの祝福があなたの民の上にありますように。お祈りをいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、私たちに今朝も命を与えてくださり、ここに集まる信仰を与えてくださり、主イエスが教えてくださったように、あなたを父よと呼ぶことができますことを心から感謝いたします。主の日から主の日までの日々を守られ、今一人ではなく共にあなたを仰ぐ仲間を与えられています。その日々の中、たった一日の歩みも自分では追い切れない重荷を負わされていると思うことがありました。うめく時もありました。人と共に生きることが喜びをもたらすだけでなく、悩みを深めることでもあると思いました。しかもそのような思いの中で自分の罪を見失っているのです。人の過ちや人が自分に負わせる傷だけに心痛む思いがして、主イエスが私たちのために、私のために痛み傷つき命まで取られた、その救いの恵みを見失っているのです。その時、自分の罪のために戦うことも苦しむこともできなくなってしまいます。しかしあなたは今、御言葉を持って私たちの本当の姿を明らかにするとともに、柔らかな心であなたの前に自分の罪を悔い改め、聖霊の導きを受け入れる新しい道を開いてくださいます。あなたに受け入れられていることを信じるとき、静かな喜びが満ちてきます。主の平安をいただきます。私たちの家族を、また職場、学校、地域に出会う友を、この同じ恵みで満たしてくださり、私たちが祝福を告げることができるようにしてください。この国の歩み、この世界をどうぞ顧みてください。もっと人の命を、環境を大事にする思いが広がりますように。人の痛みに気づいて、小さな愛の技を増やしていく心が育まれますように。そのためにキリストの教会を用いてください。病んでいる人に、痛みを負っている人のために祈り、慰め合い、助け合う交わりを作らせてください。そのためにも、あなたの御言葉を聞かせてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93:4-A にございます。 人信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第5章12節から42節。使徒言行録第5章12節から42節までです。新約聖書の221ページにございます。使徒言行録第5章12節から42節お読みします。人たちの手によって多くの印と不思議な技とが民衆の間で行われた。一同は心を一つにしてソロモンの回廊に集まっていたが、他の者は誰一人あえて仲間に加わろうとはしなかった。しかし民衆は彼らを称賛していた。そして多くの男女が主を信じ、その数はますます増えていった。人々は病人を大通りに運び出し、担架や床に寝かせた。ペトロが通りかかるとき、せめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにした。またエルサレム付近の町からも群衆や病人や汚れた霊に悩まされている人々を連れて集まってきたが、一人残らず癒してもらった。そこで大祭司とその仲間のサドカイ派の人々は皆立ち上がり、妬みに燃えて人たちを捕らえて公の牢に入れた。ところが夜中に主の天使が牢の戸を開け、彼らを外に連れ出し、行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさいと言った。これを聞いた人たちは夜明けごろ境内に入って教え始めた。一方大祭司とその仲間が集まり、最高法院すなわちイスラエルの子らの長老会全体を招集し、人たちを引き出すために人を牢に差し向けた。下役たちが行ってみると、人たちは牢にいなかった。彼らは戻ってきて報告した。牢にはしっかり鍵がかかっていた上に、戸の前には番兵が立っていました。ところが開けてみると、中には誰もいませんでした。この報告を聞いた神殿守衛長と祭司長たちはどうなることかと人たちのことで思い惑った。その時人が来て、ご覧ください、あなた方が牢に入れた者たちが境内にいて民衆に教えていますと告げた。そこで守衛長は下役を率いて出て行き、人たちを引き立ててきた。しかし民衆に石を投げつけられるのを恐れて手荒なことはしなかった。彼らが人たちを引いてきて最高法院の中に立たせると、大祭司が尋問した。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのにお前たちはエルサレム中に自分の教えを広め、あの男の血を流した責任を 我々に負わせようとしている。ペトロと他の人たちは答えた。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。私たちの先祖の神はあなた方が木につけて殺したイエスを復活させられました。神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すためにこの方を導き手とし、救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはこの事実の証人であり、また神がご自分に従う人々にお与えになった聖霊もこのことを証ししておられます。これを聞いた者たちは激しく怒り、人たちを殺そうと考えた。ところが民衆全体から尊敬されている律法の教師で、パリサイ派に属するガマリエルという人が議場に立って、人たちをしばらく外に出すように命じ、それから議員たちにこう言った。イスラエルの人たち、あの者たちの取り扱いは慎重にしなさい。以前にもテウダが自分を何か偉い者のように言って立ち上がり、その数400人くらいの男が彼に従ったことがあった。彼は殺され、従っていた者は皆散らされて、跡形もなくなった。その後、住民登録の時、ガリラヤのユダが立ち上がり、民衆を率いて反乱を起こしたが、彼も滅び、付き従った者も皆散り散りにさせられた。そこで今申し上げたい。あの者たちから手を引きなさい。放っておくがよい。あの計画や行動が人間から出たものなら自滅するだろうし、神から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできない。もしかしたら諸君は神に逆らうものとなるかもしれないのだ。一同はこの意見に従い、人たちを呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって話してはならないと命じた上、釈放した。それで人たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び、最高法院から出て行き、毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていた。命の言葉を告げよと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今日は長い箇所を一気に読み、御言葉に聞くことにいたしました。一つ一つ の細かい解き明かしはできない、大きな枠の流れの中で御言葉を聞きたいと思います。まず説教台に挙げましたのは主の御使いの言葉ですね。5章の20節、行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさい。今まで模試と原稿録で御言葉と呼ばれたり、神の言葉と呼ばれたり、ここでは命の言葉を告げなさいと、命の言葉と語られております。その命の言葉の内容というのは、何よりも主イエスの福音であるということです。4章の33節を見ますと、人たちは大いなる力を持って主イエスの復活を証ししとあります。命の言葉とはイエスが死からよみがえって死に勝利されたという、その福音を語るということであります。で、この御使いがこのような言葉を述べられたとき、今日の箇所はとてもドラマチックというか、大いなる奇跡があるわけですが、今読みましたように、初代の教会の人々のところにたくさんの病人、汚れた霊に悩まされている人が癒されることを願って集まってきて、 また皆癒されたということで、民衆が本当にそれを喜んでいたわけです。けれどもユダヤ当局の人々、大祭司と仲間のサドカイ派の人々は妬みに燃えて、人たちを捕らえて牢に入れたわけでした。ところが19節に奇跡が起こりました。夜中に主の天使が牢の戸を開け、人たちを外に連れ出したというんですね。で、翌日人たちを引き出すために牢に下役たちが行くと、しっかり鍵がかかっていて、番兵も立っていたのに中は空だということで、まあ、これ読んでる人は本当にある目で痛快な出来事でありました。けれども一方で、今日読みました長い箇所の終わりのところ40節、人たちを呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって話してはならないとユダヤ当局は命じたわけです。牢からは奇跡的な力で解放されたけれども、ここでおそらく、まあ、この後使徒パウロも受けたかもしれない40に一つ足りない鞭の罰を受けたのかもしれません。この鞭打ちは神は乙女にならなかったとも言えます。ですから本当に大きな奇跡の解放の、牢からの解放があり、しかし一方でユダヤ当局の、まあ、この今の時代で言えば本当に理不尽な罰ですよね。それは受けた。しかもその鞭打ちを受けた時に人たちはどう行動したかというと、41節ですね、イエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜んだと明かしされているんです。人たちがイエスのお蘇りを明かしした、それが命の言葉だと申しましたけれども、それはイエスが死なれたということの先に復活があるわけですから、イエスのよみがえりに先立つ十字架の死ということとも合わせて、十字架から復活へというのが私たちの教会もよって立つ救い、希望であるわけです。希望の福音であるわけです。29節でペテロは最高法院の前に引き出されたときにこのように語っています。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。私たちの先祖の神はあなた方が木につけて殺したイエスを復活させられました。主イエスの復活を語るということは、主イエスの十字架の死をも語らなければならないというか、それが一連の救いの出来事であるからですね。そしてその語る人たち、また人たちを支える人々も、何よりも自分自身がこの主イエスの十字架の死と、そして復活の救いに預からせていただいたものであるということを、このイエスと地上の歩みを共にしていく日々の中で、そして聖霊を受けてひしひしと感じ、また信じ、自分の存在、教会の存在はそこにかかっているということを体験して経験していったと思います。ですから先ほど申し上げたように、イエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜ぶという喜びに生きることができた。そしてこのことは私たちにも問いかける。私たちはどうなのか、私たちの喜びというのはそこまでのものなのかどうかというのは問われる。で、人間的に言えば、人から貶められること、人から侮辱されることというのは嫌なことです。決して歓迎されるようなことではない。それは人たちだって同じだと思います。けれども、救われた者たち、この主イエスの十字架の死として復活の救いに預かった者たちは、人間に従うよりも神に従う。それ神に従うっていうのはどういうことかっていうと、この喜びに生きる。この主イエスの名に のために恥ずかしめを受けるほどの喜びにさえ生きられるということなんですね。喜ばなくちゃっていうのではなくて、これは本当に人間からではなくて、聖霊に満たされて聖霊の導きの中で、自分たちもかつてはシエスの、まあ、ペテロなんかも最たるものですけど、従うと言いながら死ぬまで付き従いますと言いながら、自分の弱さのために挫折してしまいました。失敗してしまいました。主の十字架に最後まで一緒に行くことはできませんでした。そういう自分の弱さを徹底して知らされ、その自分がどこまでも愛され許されていること、そして聖霊によって真理を悟り立ち上がらせていただいたペテロはじめ人たちは、今力づけられて、このようにイエスの名のためにいろんな喜ばしいことも、まあ、民衆が称賛ということもありましたけれども、一方ではこのようにユダヤ当局に鞭打たれ恥ずかしめを受けるということにも甘んじなければならなかった。けれどもそれは主イエスが十字架の道を歩まれたのと同じ道、主イエスが恥ずかしめられたお方であるから、主イエスが先立って十字架へ歩まれる、その中で苦しめられ侮辱され命まで取られるという、その十字架の道を自分たちも歩まさせていただいている。自分たちも主と同じように同じような目に遭っているからこそ、人間的にはそんな目に遭いたくないと思う恥ずかしめさえも喜びに変えられていく。そして毎日家々で絶えず教えと、喜びの福音、メシアイエスについての福音、メシアというのはキリストのヘブライ語ですから、イエスがキリストである、救い主である、聖書は死に勝利してくださった、イエスは生きておられる、イエスこそ救いであると、毎日出て行って告げ知らせる、そういう弟子たちにされているわけです。それは私たちにも問われることです。私たちの喜びはそこまで行く。今は信教の自由が守られて、憲法で守られて、こうして私たちは妨げられることなく礼拝をしておりますけれども、少し数十年前の時代にはそのようなことが非常に困難になった時代がありました。今日修法短文に生産の恵みを新たにということで、私自身使徒言行録からの説教を今年度始めることになり、聖霊に導かれて前進していく初代教会の姿に習うように招かれている。その時に、ここの短文には使徒言行録2章42節の御言葉を書きましたが、人たち、初代教会の人々は、救われた人たちは、使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であった。これが教会の姿であり、教会の活動であり、教会の生きる道であります。そして、コロナの中で制約があり、役員会でも話し合ってまいりましたけれども、生産式を世界祈祷日、ごめんなさい、世界生産日にも執行するということを決めました。そしてもう一度、この生産という恵みを新たにされたいと、そのことを牧師も語ってくださいと言われ、私も本当に反省しまして、第1回目書きました。でその時に用いましたのが辻信道先生の役員会での学びのテキストにして、この中でもお読みになった方がおられると思いますが、教会生活の処方箋の中で生産における共同体という文章を書かせていただきました。これは全部書ききれなかったので、また続きは後日書きたいと思いますが、この引用の前にこの第4章の冒頭のところに、 この数十年前のあの第二次世界大戦の時代にドイツの教会がどうだったかっていう話があるんですね。そこのところをちょっと読ませていただきたいと思います。聖餐における共同体嵐の中の教会を婦人会で読んだ時のことです。これはブルーダーという人が書いた本です。聖餐の持つ意味に圧倒されそうになりました。ドイツにリンデンコップという小さな村がありました。ヒトラーが防衛、暴力の暴に威厳の威ですね、権威の威、防衛を欲しいままにする日まで、この小さな村の教会では毎日曜日豊かな礼拝が捧げられていたのです。ヒトラーの圧迫が目に見えて激しくなったある年の秋、グルント牧師は村の教会の人々に向かってこう語りました。今日国民共同体はキリストの印とは異なる印のもとに置かれております。しかし聖餐式によって生まれる共同体は国民共同体よりもはるかに深いものがあります。私たちは一人のお方の死を通してこのパンとブドウ酒においてお互い同士結び合わされて一つになるのです。あの状況の下でこのことを口にするのは大変勇気のいることでした。すべての流れがヒトラーへ、ヒトラーへと向かっているとき、一人のお方イエス・キリストによってのみ私たちは一つになると宣言したのですから。国民共同体が何者にも勝って優先していたとき、聖餐式によって生まれる共同体の方がより確かであるとこの牧師は断言したのです。またそれを諾、承諾の諾ですね、諾とする改宗がおりました。日本の教会はどうだったでしょう。天皇のもとにある共同体よりパンとブドウ酒のもとにおける共同体の方がはるかに深いと言い得たでしょうか。残念ながらそうではありませんでした。いざという時パンとブドウ酒は吹っ飛んでしまいました。それほど聖餐によって成り立つ共同体という意識は低かったのです。そして今日書きましたところで教会が教会になるための2つの印は説教と聖霊典であるという文章に続きます。今日与えられた使徒言行録の中に印象的な言葉を先ほど申し上げました。この命の言葉を残らず民衆に告げなさいと。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。イエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜ぶ。初代教会の信仰に私たちも立っていく。その時にそれは人間の力で、人間の結びつきで、そのようなこれほどまでの試練の中に立っていく交わりを作ることはできない。で、まあ、これは戦中の教会の一つの批判で、ドイツの教会もヒトラーに流れた教会があり、また一部の教会は踏みとどまったイエスがキリストである共同体こそ確かで深いんだと。そしてそれを作るのは聖餐なんだ、また説教なんだ、それによって私たちはキリストにしか救いはないという恵みに共に立つ。で、聖餐式はそれが目に見える言葉として物体を通して信仰によって私たちは体でもイエスの十字架と復活の恵みによって生かされることを体験する。その説教と聖霊典によって教会は立ちをもし倒れもする。それは初代教会もそして現代の教会も変わらない。で、現代の教会が過去の教会を批判することはたやすいことで、 でも自分たちがもしその時代に来たらどうだったんだろうか。そして今このコロナという本当に降って湧いたような、全然備えもしなかった出来事に私たちは巻き込まれていた時に、私たちの共同体どこに寄って立つのかと、いろんな制約を受ける中で教会が教会であるっていうのは一体どういうことなのかとまた問われたと思います。そういう中であっても、私たちがこの命の言葉を民衆に、民に告げるという使命は変わらない。相互の交わり、パンを割くこと、祈ることがコロナだからといってやめるというのは違うのではないかと、また反省や悔い改めの中で御言葉によって気づかされて新たにされているところだと思うんですね。教会生活の処方箋を書かれた辻信一先生は、私が若い時この教会の修養会の講師でいらして、私自身もその先生から直接この本とほぼ同じこの講演を伺い、非常に感銘を受けました。先生のお父様はホーリネスの教会の牧師で、治安維持法違反ということで逮捕、牢に入れられて獄死をされたという、その経験もとても強烈で、現代日本でもそういう人がいたのかという、その後でまた島先生がおいでになって、そのつい最近のご本もその証でありますよね。この日本でさえそのようにキリスト者である、また牧師である、ホーリネスの牧師であるということで囚われて、また忍耐された方も、また力尽きて命を落とされた先生もいらっしゃる、この国でもあったわけです。人間に従うよりも神に従わなければ、神に従わなくてはなりません。その命の言葉というのは、もう一度読みます。30節、私たちの先祖の神はあなた方が木につけて殺したイエスを復活させられました。イエスは生きておられる。神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すためにこの方を導き手とし、救い主としてご自分の右に挙げられました。ペトロが説教しているときに、神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すためにと語っているのは、自分たちを牢に入れた、またこの後自分たちを無知で打つユダヤ当局の人々も含まれているわけです。同胞なんですから、同じイスラエルの民なんですから。ですからこう語るペトロは、どうぞあなた方も悔い改めてもらいたいと、この命の導き手に、この救い主に、死から勝利されて復活され今も生きておられるこの方に救いがある、この方のもとに悔い改めてもらいたい、この方によって罪を許すためにという、この方によってあなたの罪も許されるのだと説教しながら、目の前にいるユダヤ当局の人々も悔い改めに招いている。で、私たちもどんな時代になるか分かりません。本当に目を覚まして祈っていかなければ、いかなければなりませんし、心を配らなければなりません。イエスがこの世に来てくださったということ、これはイスラエルの民ばかりでなく、すべての人を悔い改めさせ、その罪を許すために神が使わせてくださった、この方が私たちの導き手であり、すべての人の命の導き手、すべての人の救い主として、今神の右の座におられて取りなしてくださっている。私たちもすでに救われた私たちは、この国に生きる同胞、また外国の方たち、また世界の人々が、この主の死に対する勝利の命の中に入っていただきたいと願い、また祈り、また伝道するわけですね。これは神の愛の勝利でもあります。私たちは先週の御言葉にありますように、敵を愛し迫害する者のために祈れと、これこそ もう人間にはできない、聖霊を受けなければできない、主イエスがなさったこと、先立ってなさったことであり、人たちも後に続いてしていること。主イエスの命の言葉っていうのは、また愛の勝利の言葉であるわけです。人たちに対してユダヤの当局の人たちは、妬みに燃えてとありました。神の愛の勝利、命の勝利というのは、このような妬みからの解放です。この世の過ち、愚かさ、悪意、敵、その果てに滅びとしての死があるわけです。そこからの解放であり、それに対する神の愛の勝利です。つまり、その相手に同じような対抗で力で押し負かすのではなくて、主イエスがなさったように十字架に命を捧げて平和となってくださって勝利する。ですから人たちは鞭を打たれることに甘んじて、それを喜びとしている。私たちも神の裁きを信じて、恥ずかしめられることがあっても、喜ばれることがあっても、ただ主に、主イエスに従って、主イエスの死に対する勝利、神の愛の勝利にあやかって、ただただ進むばかりであります。これは本当に御言葉と祈り、聖霊に言わなければできません。その聖霊に導かれて、私たちが歩むことを得させている。32節、私たちはこの事実の証人であり、また神がご自分に従う人々にお与えになった聖霊もこのことを証ししておられる。聖霊が証ししてくださいます。聖霊が主に従うようにさせてくださる、この恵みに私たちはすでに生かされています。お祈りします。主なる神、命の言葉を告げよ。その命の言葉とは、主イエスが十字架に死なれ、よみがえらされたこと。それは悔い改めさせ、罪を許すためであること。この命に生かされ、恥ずかしめられてもそれを喜ぶほどのものにされるという聖霊の御業、この時代にもその御業がなされることを信じ、御手に委ねます。どうぞ最後まで信仰生活を全うさせてください。教会の、キリストの体である教会に生かしてください。尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌390番、390番。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
神様、今朝もこうして、多くの兄弟姉妹と、共にしてあなたの御言葉を聞きましたことをありがとうございます。9月になりました。暑かった日々もだんだんと秋の予想になってきました。コロナは相変わらず変わりませんけれども、どうぞ、私たちの生活の中でそれぞれが困られていることを感謝いたします。世界でもいろいろなことが起きています。本当に今年の夏はとても暑い日が多く、地球の、気候もとても、悪化しているようなところがありました。どうぞ、私たち一人一人にできることは小さいですけれども、自分のやれることをすることができますように。また今日佐久先生を通してお言葉をいただきました。本当に私たち自分の弱いところを知ることはつらいことですけれども、どうぞあなたが今朝も強めてくださいましたから、一人一人力づけてくださり、また聖霊様が働いてくださり、新しい1週間を歩むことができますように、どうぞ助け導いていってください。神様からいただいた一部をあなたにお返しいたしました。どうぞあなたの一部のためにお使いください。このお祈りを皆さんの祈りと合わせて、尊き主イエス様のお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
唱詠賛美歌27番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌27番。イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。